火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。7月7日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。雨も止みまして、まあ梅雨ですから、もちろん降ったり止んだりとこう鬱陶しい感じなんですけどもね、まあずっと今週は割とこういった感じの天気が多いようですけれども、明日も雨なのかな、まあしかし降るべき時に行って、いただければと思いますけれどもね、今日は七夕でございますね。まあ、あまり、その時その時のネタを、番組で話さないのがこの番組の特徴でございますけれども、やはりまあしかし、7月なんか今7時ですからね、7が3つ揃いましてね、局の真ん前にはパチンコ屋さんもございますのでね、なんかめでたい感じしますけれどもね、まあ七夕の話題でいきますとですね、ちょっと見てましたらですね、梅雨入りしてじめじめした天気が続いている中で、梅雨の中のイベントとして7月7日の七夕があると、残念ながら天の川は見えないことも多いが、とりあえず夜空を見上げてみるという人も多いのではないでしょうかということですけれどもね。で、まあ、七夕についていろいろアンケートされました。七夕の日に何かしているかという、質問にですね、大人が3割、子供が7割、具体的に、何かやるという方がですね、具体的にやることとしては、大人、子供ともに短冊に願いを書くというのがトップですね、やはり。そんな七夕行事の代表格にもかかわらず、願い事をするようになった由来を知っている人は意外に少なく、大人の4人に1人という割合だということです。ね、この由来何か、この相棒はご存知でしょうか。チキンソウル今井力でございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今井力でございますが、
この願い事をするようになって由来、ご存知ですか。
由来は知らない、
ね、知らないでしょう、意外とね、うん、これね、やはりね、はい、ほとんどの方が、うん、この彦星と織姫ですか、うん、の、にあやかってですね、うん、恋愛成就を願っていたと誤解している人が約半数、これが七夕だと思っている方がほとんどだ、うん、半分いらっしゃるということですね、はい。そしてさらに言いますと、うん、織姫と彦星はもうすでに夫婦なんですけれども、実は、うん、9割以上の人が恋人と間違って認識していることも判明した。恋人だと思っている方が多い。
私もそうですね。
私もどっちかというとそういう感じでございますけどもね、はい、うん、そしてこの願掛け、はい、願い事の由来というのはやはりこの時期でございますので、うん、本来は、稲の開花時期である七夕に豊作を願っていたこと、
うん、あら、ま、
いや旗織りが上手だった織姫にあやかって手芸の上達を願っていたことっていうのが正解だと思います。
あ、
本来の七夕というのは、うん、
はい、
ね、しかし皆さんどうもこう割と恋愛的なところに持っていかれる方が非常に多かった
ですね。まあね、そっちの方がね、いろいろ使い勝手がありますから、
ありますから。そして、まあ、ね、例えばお子さんでしたら、うん、願い事、プロ野球選手になりたいとかね、
はい、そうです
ね、そういうことを短冊に書いたりするんですけれどもね、アンケートの中でですね、うん、大人たちの願い事、はい、最近の大人たちどんなことを願い事に書いているかというんですけども、うん、
はい、
まあ、大体自分や家族の健康についてが最も多いわけですね、うん、はい、健康で長生きを望む願い事、うん、さらには、はい、メタボからの脱出ができるようにというのもあったということですけどね、 あとはやはり時代を反映してましてですね、うん、解雇されませんようにと会社を持ちこたえろなど昨今の不景気を反映して雇用の安定を求める切実な声が目立つという、
あ、ね、
生活や暮らしに関しての願い事をされる、
はい、うん、
ね、私去年引っ越しましたマンション、
はい、
エントランスこう入っていきますとね、うん、七夕飾り、飾りしてあるんですよ、はい、一番目立つところにね、ええ、宝くじが当たるようにとか言って
まあね、ええ、これも夢ですからね。
そうなんですよ、
夢は叶いますように。
そうそうそう、やはりね、そういったものが。そしてこの間電気屋さんに行きますとね、はい、ある大きな電気屋さんに行きますと、うん、電気屋さんの入り口にもそれあったんですね、短冊が要件、はい、釣ってあるんですけどもね、うん、一番目立つところにね、はい、 これグッときたんですね、うん、お母さんの体が早く良くなりますように。う
わ、なんかね、
それがね、はい、2つもかかってあったんです。
なんでやろ、
違う字で、多分兄弟じゃないですかね。
またね、
こうなんかこうちょっとグッときたんですけど、
ね、曲かけますか
何のですか
いや、そういう曲、
そういう曲 ね、いや予定してる曲はそうじゃないんですけれどもねまあまあそんな七夕でございますけどもね、うん、皆さんの願い事どんなんでしょう ね、また聞きたいなと思います。それでね、うん、まあ七夕といえば1年に1回ですから、別のアンケートでございますけれども、うん、1年に1度ぐらいでちょうどいいと思うもの、は
い、ちょうどいい、う
ん、はい、1年に 1回でええと、はい、ちょうどいいんだという思うものですね、はい、アンケートであります。1位が健康診断、
うん、まあね、
はい、あんまり何度もやらなくてもということですね、うん、2位が大掃除、
はい、
まあ、これもまあ性格による意見だと思うんですけれどもね、うん、そして携帯電話のモデル変更、これもあんまりしょっちゅうあるとね、目移りして困るんですよ。
なるほど ね、
うん、そして冠婚葬祭への出席しかしこればっかりはね、
年に1回とかじゃないからね、
決めれるもんでもないんですけれどもね。 ね、そして花粉の襲来、
あ、もう私なんかそれはもうない方がいいん
じゃない。そうそう、1年に1回でも嫌ですからね、これなんかは、ね、そしてパソコンのモデル変更、これも携帯と一緒です ね、うん、そして海外旅行、これも行けるものであれば何度でも行きたいんですけど、
まあ、そうですね、いや、1年に1回行けるだけでもいいじゃないですか。
それでもすごいですよ、うん、そして8位が学校や会社での試験、
はい、試験ね、
これはしかし学生さんはそうはいきませんから ね、
まあ、ね、学生はね、もう、もう春夏秋冬、
そうあります
から ね、学期ごとに、ね、ありますからね、
そして9位が高級料理店での食事、これもそれはできるならば毎日あったっていうぐらいの ね、
どこそこのね、先生方と一緒だよね。
はい、そして10位が恋人や夫妻との大喧嘩、
お
ね、
1年、
これも1年に1度ぐらいでちょうど、うん、まあ、これもね、全くしないというのもこれまた問題ですから、
あ、そうですよ、
程よくガス抜きというのがこれ必要だと思うんですよ、
ね、私、まあね、ガス抜きですよね。
そうですよね、まあまあまあね、1年に1度でちょうどいいと思うものなんていうね、こういうアンケートもちょっと面白いなと思いますけれどもね、はい、また皆さんの1年に1度でちょうどいいなと思うものがあれば、うん、それからまた、どう、そうですね、七夕の願い事なんかね、はい、また聞かせていただければと思います。アドレスは 99@815.fm、はい、99@815.fm まで、どしどしメールの方をお待ちしております。今日の曲名、七夕、うん、要するに恋人同士のものだと勘違いしていた人たちには、はい、私を含めまして、はい、ちょうどいい曲じゃないでしょうか、うん、聞いていただきたいと思います。ポリスで見つめていたい。その時
そのメロディ
ー、ちょっとややこしいコードできましたね。
ちょっとややこしい
ね、
あのポリスにちなんで、
そうですね、ちょっとすっきりしない感じのコードできました、ね、
そうそう、こういうのは好き
な、あ、なるほどね、というわけでございますけれども、うん、今日のその時そのメロディーのコーナーでございます、
はい、
このコーナーはある年その1年にスポットを当てましてですね、うん、その年にあった出来事、そしてヒット曲を紹介していくというこういうコーナーでございますけれどもね、はい、まあ、大体1960年代70年代80年代といろいろやっておるんですけれどもね、うん、今日はねちょっと初めて2000年代、
あら、また、
2000年を、
うん、
今日は特集したいと思いますけれどもね、はい、2000年でございます、ね、まあ、20世紀最後の年、
うん、
でございますけれども ね、まあ、あのどんなことがあったかと、まあ、平成で言いますと平成12年やったわけですけれども ね、もう9年前なんですね。だから2000年というと我々非常につい最近のような感じしますけれども、
う
ん、もう9年前
も う、 そうです、ね、
もう10年一昔で言いますと、うん、もうぼちぼち一昔ですよ ね、もう最近なんか5年一昔っていう人もいらっしゃるぐらいですからね、もう2昔前の話なんですね、2000年でも ね、まあ、この年どんなことが起きたかと言いますと、はい、まず1月1日にはですね、うん、2000年問題問題の発生が注目された、
うん、
ね、あのコンピューターなんか の、
はい、
あの2000年、うん、だから下2桁がですね、はい、00に変わること、これでいろんな、不具合が起きるんじゃないかという、ね、危惧されておりましたけども、大きな問題は起きずということですね。
そうですね、う
ん、そして1月の10日にですね、うん、成人の日、はい、これがいわゆるハッピーマンデー制度最初の適用、
そうなんですよね、
いわゆるもともとは、1月の15日が成人の日やったわけですけれども、はい、
お正月と一緒になってたんです、
ね、なってたんですけども、うん、これを1月10日にもう全て体育の日とかも全てこういう感じでね、はい、日曜日とくっつけてしまえということでございますね、はい、そのハッピーマンデー制度、これが最初に適用されたのが2000年の1月10日成人の日ということでございますね、
はい、
そして2月2日、この日はですね、日付に使われる数字が全て偶数日、これは888年の8月28日以来約1100年ぶりだったそうです。
ああ、なるほどね。はい。
ね、うん、まあ、なるほどという感じしますけど、うん、まあ、しかし、なるほど以上のコメントができない感じですけど、ね。
自分でもいじれないです
ね。いじりにくいですけれどもね。
どうしましょう、
そして2月6日には大阪府知事選でですね、はい、太田房江さんが、うん、当選して、はい、日本初の女性知事が誕生
ですね。
ですね、
う
ん。今はね、滋賀県も、加田さんがね、女性知事でやっておられますけれどもね、はい、この、日本初の女性知事が誕生した年であると。うん、そして2月12日は巨人長嶋茂雄監督の背番号3が復活、うん、はい、
監督で3でね、
そうなんですよ、ね、うん、これもね、あの江藤選手が、うん、確か広島から FA で来られたので、はい、33を渡さはったんじゃないですかね、うん、そして3番お披露目、ね、もう
お披露目の時でもすごかったね、
キャンプのあのノックのシーンなんかはもう
ジャパン抜く時すごかったよね、
何回このシーン見たかっていうぐらいニュースでもねやっておりましたけれども ね、うん、そして2月13日にはグリコ森永事件が時効になりました、ねね、これももうすると随分昔の事件だったわけですけれどもね、そしてマイクロソフト Windows 2000が日米、ヨーロッパ同時発売ということですね、うん、そして3月にはプレイステーション2が発売されたということですね、はい、そして4月2日にですね、うん、小渕恵三首相、当時の首相ですね、うん、が脳梗塞で緊急入院ということで、
そうそうそう、これはすごかった ね、
4日の日には小渕内閣が総辞職ということで、うん、そして5月14日には亡くなられたんですね、はい、もう本当にこうバタバタと、うん、政治の世界がしてたような感じ、印象がありますけれどもね、はい、そして森さんがね、うん、85代内閣総理大臣にその後指名されます、はい、そして7月19日、これは、小渕さんが言ってはったんですよね、2000円札が、うん、発行になりましてね、はい、もう最近見ないですね、2000円札、ね、どこへ行ったんでしょうか、
どこへ行ったんでしょうね、
たまに見ると非常にびっくりしますけれどもね、うん、この間あのテレビ番組でですね、誰か芸能人の方の財布の中をチェックしてはったらですね、2000冊1枚出てきました。
なるほど。それはあのあえて置いてやる、
いや、そこに対するコメントがなかったんです、ね、自然に置いてありましたけどね、
自然にあったのか、
あったんですね、ちょっと私どっちかというとそっちに注目しましたけれどもね、が発行されたと、そして7月にはゴルフのタイガー・ウッズが全英オープンに優勝、うん、史上最年少24歳でのグランドスラム達成ですから、まあね、もうこの辺りタイガーウッズタイガーウッズタイガーウッズとも、うん、スポーツ紙でもどっちかというと、野球の話題よりもタイガーウッズが占めてたんじゃないかというような日もございましたね、そして8月に入りまして新500円硬貨が発行、はい、これね、私ね、なぜなんでしょうね、あの新しいのが出ますよということをね、うん、全然当時意識してなくて、はい、突然新しくてびっくりしたんですよ、うん、僕
ゴロンと大きいのが、
ゴロンと大きいのがね、綺麗、はい、なやつが、ね、うん、500円玉が、硬貨が発行になっております、はい、そして9月やはり大きなニュースとしましてシドニーオリンピックが開幕でございますね、うん、はい、この年はやはり、世間を賑わした、皆さんの励ましにもなり、ね、はい、大きな話題になったのはやはり高橋尚子選手、Q、はい、ちゃんですね、が、金メダルを、はい、取られましたね、女子マラソンシドニーオリンピックですね、
そう、
そしてサッカーのアジアカップ、レバノンで開催されたサッカーアジアカップ、もう私サッカーも見ないですけども、もうサッカー大好きな方はもうこの辺り日本代表ですから ね、
まあ、ね、
日本代表が2大会ぶり2度目の優勝ということでございますね、はい、そして12月にはデジタル BS デジタル放送が開始になったと、そして12月31日は20世紀最後の日であったということですね、まあ、もちろんそうですよね、
うん、 そうですよ、
そしてこの年にはですね、噴火が、まあ、三宅島を、はじめとしましてですね、噴火がたくさんありまして、やはり住民の方の避難とかと、うん、いうこともニュースで非常にやっておられました ね、 そういう年でございますけれどもね、2000年、まあ、懐かしいようで最近なようでという年でございますけれどもね、そしてこの年に流行ったテレビ、はい、これがね、ビューティフルライフ、
まあキムタクですよ、
あ、そうですか、
ね、
うん、そうなんですか、これは私覚えてないですね、
そして常盤貴子と、
あ、そうですか、
またね、もう泣けてくるんだな、
泣けるんですか、あ、そうですか
泣けてくるんだな、
そして池袋ウエストゲートパーク、う
ん、はい、
ね、そして、27時間テレビ夢列島というのが始まったんですね、うん、はい、この年 ね、そして私これは見てましたね、大和なでしこ、
あ、松島菜々子、ね、
菜々子さんでございますよね、うん、この辺りが、日本、2000年のテレビの話題作でございますけれどもね、うん、そしてシドニーオリンピック、先ほど申しましたけれども、Q ちゃんの金メダル、 含めましてですね、そして田村亮子さんですね、
はい、
念願の金メダルということでね、うん、金が5、銀が8、はい、銅が5、計18個のメダルを獲得と、ねね、もうこの辺りから本当にこの辺りからということもないんでしょうけど、日本のやはりメダルラッシュといいますかね、うん、やはり随分と世界的にも注目されることがどんどん増えてきたんじゃないでしょうか ね、 そ、 うね、そしてファッションの世界ではジーンズや学生服をずり下げて履く腰パンが流行する。これ今の若い人もそうですね、
はい、
私なんかこうなんでパンツを見せてるのかよくわからないんですけど古い男でございますけれどもね。
いや別に俺はありがたい話だと
思うよ。男の人ですよこの
腰
パンっていうのは。
そういうことなんか、それはちょっとね
いただけないでしょ。
いただけないです、
ね、これはなぜこういうことするのかなっていう感じしますけれどもね。そして厚底ブーツ、
はい、
ミュールが流行したという、うん、そしてヘア、頭ですね、エクステンションあのくっつけられてつけ毛みたいなやつですね、
はい、
これが普及するということですね、うん、そして高校卒業したギャルとしておねギャルというのが注目されるというこういった、まあ、私あんまり注目してなかったので印象にないんですけれどもね、うん、そしてユニクロの流行が広がった年でございますね、そしてこの年の世相でございますけれども、はい、警察官の不祥事、食品事故、医療ミスの多発、うん、隠蔽など社会信用失墜の年であったと言われておりますね、
まあ、
そして児童虐待、少年犯罪、ストーカー、ドメスティックバイオレンス、うん、この辺りが深刻化してきた、はい、年でございますね、そして、この年の漢字、
はい、
この年の漢字はやはり金でございます、うん、
金
ね、やはりシドニーオリンピックの影響じゃないで
しょうか、ね、この時は金って言うたらあかんじゃないですか。金じゃない
よね、金って言っていただきたいですね、はい、そして流行語は、慎吾ママのオッハーですよ、
あ、
ねね、うん、ありましたね、
オ
ハロックなんてありましたけれどもね、うん、そして IT 革命、
はい、
ね、そして特別賞で、最高で金、最低でも金、田村亮子さんおっしゃった、
すごいプレッシャーやってんね、
そうですよね、うん、そしてその他に、高橋尚子さんのキューちゃん、
キューちゃんね、
そして、17歳っていうの、うん、あとめっちゃ悔しいっていうやつですね、田島康子選手です、あの水泳の選手ですね、うん、がコメントの時に、はい、めっちゃ悔しい言わはったんですよね、
そう
ね、そして飯島愛さんの私的にはっていう言い方、いまだにこれ使われる方多いですけれども ね、 ね、そしてねこの年にねいつも生まれた年この生まれた方を紹介するんですけど、ね、うん、この年生まれた方やはりまだ9歳の方なんでね、あまりこう有名な方が少ないということで、はい、この年亡くなった方、
ね、
この年亡くなった方はね金さん銀さんの金さん、
あ、はい、
亡くなっておりますね、うん、そして元ドリフターズのメンバー荒井忠さんですね、
はい、
そして、競走馬の敗成功、ね、
これはね、ブームでしたよ、
そったんですか、ね、お父さん世代はね、もう、うん、あれですけど、プロレスラーのジャンボ鶴田さん、
はい、
そして先ほども言いましたけども、小渕恵三さんですね、うん、第84代内閣総理大臣でございます、うん、そして宮古町長、
町長先生ね、
先生でございますよ、うん、
これはちょっと僕、ショックでしたけど ね、
ね、そして鈴木園子さん、
はい、
白かったですね、
白かったです、はい、美白ですから、
そうですよ、そしてミスター CB、
はい、
競走馬ですね、うん、三冠馬でございますよ、はい、もうこの辺り、競馬好きの方にとってはですね、もう非常に注目するところでございます。うん、けれどもね、そして、この年の流行った曲でございますけれども、この年はねやはりバラードが非常によく日本では流行ったと、
うん、
代表的なところでサザンオールスターズの津波、
あ、ね、
そして福山雅治さんの桜坂、
うん、
そしてミーシャのエブリシン、浜崎あゆみさんのシーズン、
うん、
小柳ゆきさんのあなたのキスを数えましょう、そしてビーズの今夜月の見える丘に、
うん、
そして倉木麻衣さんシークレットオブマイハート、
うん、
など、
うん、
バラードが
バラ
はい、その他にはアイコのボーイフレンド、ポルノグラフィティサウダージ、スマップライオンハート、
はい、
ミリオンセラー達成ということですね、そしてシンゴママのシンオハロックでございますよね、そして平井堅さんの楽園、
はい、
もうほぼデビューなのかな、
いや、デビューじゃないですか、何枚目かでね、
あ、そうなんですか、
ちょっとした下積みがありますね、この
人ね、もうこれももうちょっと衝撃的なデビューでございますけれどもね、うん、そしてこの年倉木麻衣が、デビューしたんですけれどもブレイクして、
うん、
そのデビューの仕方や曲調歌い方などが似ていたことから、
うん、
宇多田ヒカルのパクリと言われたと、
うん、
これをダウンタウンの浜田さんがこの発言をしてしまい、はいはい、トラブルが発生した、
そうそう、オンエアされてるね、これ
ね、そしてこの後矢井田瞳さんも椎名林檎さんと比較されて同じことが言われたということですけれどもね、はい、うん、まあ、ありましたね、
うん、
こういうことがちょっとテレビでもざわざわと言っておりましたけれどもね、はい、そして8月にはサザンオールスターズが茅ヶ崎でライブ、
うん、
2日間にわたり、桑田さんの地元、
はい、
茅ヶ崎公園野球場ですかね、5万5000人以上
動員、すごかったよ、
あ、そうですか、うん、
テレビで見たけどね、
あ、そうですか、
うん、
ね、やはりもう野外でサザンで
夏、前説にね、福山雅治来たかな、
あ、なるほど、 同じ
覆面かぶって。
覆面かぶって。
最初わからへんの。誰が来たかわからへん。
おなるほど、豪華な感じ、
ね。豪華な感じですね。
まあ日本の音楽こういった年になっておりますね。うん、そしてあの外国のね、まあヒットチャートをいつも紹介するんですけれども、はい、まあ、この年あたりから正直言いまして、うん、この番組をやっております私およびそして今一から的にですね、うん、あまり、関心の深かったアーティストが少ないんですね。やはりこのあたりになってきますとヒット曲の中で言いますとあまり知らない曲が多いんですよ。
まあまあね、
というわけでね、うん、今日はあの日本のヒット曲からおかけしたいんですけれども、うん、はい、2000年先ほどねあの大和なでしこドラマ、うん、松島奈々子さんのこれの主題歌になってたんじゃなかったでしょうかね、ミーシャのエブリシング、
はい、ね、
今日どうもねあの7月7日というのが七夕でございますけれども、うん、ミーシャのお誕生日ということで、
これはね、
というわけでねこの方をちょっとピックアップしたいなと思って、はい、まあ、この曲本当にもう最高にいい曲でございますよね、うん、
いい曲ですよ、
もう名曲、よくねあのテレビなんかでも日本の名曲って言って最近の曲を取り上げるときにね、うん、我々まあ、それはもちろん趣味趣向はあるもののね、どこが名曲やねんというような曲がいっぱい選ばれてますけれども、はっきり言いましてこの曲あたりはもう本当に名曲という、
文句言えないですね。
そうですね、うん、文句のつけどころが全くないですよね。歌詞、歌唱力、そしてメロディー、うん、そしてパフォーマンス含めてですね、うん、もう本当に
もうねそのバイオリズムがね、うん、ビターッと追った時にこういう曲ができるんです
ね。一番こう頂点に達してるんでしょうね、うん、こういう時こういう曲ができる時というのはね、はい、そしてやはりこういう曲には皆さん非常に敏感に反応されて、やはりこの年のヒット曲に、うん、かなりヒットした曲になっております、うん、というわけで、今週のその時そのメロディー2000年からの選曲でございますミーシャでエブリシング。はい、聴いていただきました曲は、うん、ミーシャでエブリシング、ね、これはアルバムバージョンなんでしょうか ね長かったですね。
イントロがねちょっとストリングアレンジがちゃいましたね。
非常に長い感じで、もういい感じですね、
ね、
ちょっと暗くなってきていい感じで聴いていただけたんじゃないでしょうか ね、まあ、ね、というところでございますけれども、次の話題といいますか次のニュースといいますか告知といいますかなんて言っておきましょうか、そうですね、今一から明日誕生日ですね。
誕生日なんですよ、
ねおめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、まだ皆さんからも
イブですね。
そうですね、今一からのお祝いメッセージなんかもね、99@815.fm でどしどしお待ちしておりますのでね、はい、どんどんメールの方いただきたいと思います。そんな今一からチキンソウルで活躍しております、またライブの方を告知したいなと思いますけれども ね、今月7月の18日
来週
の土曜日ですかね、うん、京都、油の工事を行け、うん、ライブ&サロン野草、
野草
夜に思うと
感じで、ね、
野草というお店ですね、うんうん、
はい、
こちらの方でライブを行います。コブちゃんワールドということですね、うん、コブちゃんワールドのボリューム259、コブちゃんも頑張っておられます ね、まあ、ね259でございますからね、はい、こちらの方で、チキンソウル、はい、メンバーは、今一からトリオということで、はい、ベースに中井民生先生、うん、そしてオンドラムスマーキー水谷さんでね、うん、チキンソウルライブやります、はい、そして共演がミルクチェア、
はい、
そして天の川音楽隊、うん、そして祭りビートさん、
はい、
ね、という面々で、うん、ライブの方を行いますのでね、7月18日土曜日、うん、オープンが6時半、
はい、
スタートが7時ということでございます、うん、場所はですね、この油の工事お池ですから、うん、二条城駐車場の近くという
面で ね、はい、
でね、あとはまた、このホームページなんかで見ていただければと思いますけれどもね、はい、チャージの方が、1500円プラスワンドリンク500円ということで、うん、
なっております、
なっておりますのでね、ぜひともチキンソウルもう精力的に活動しておりますので、
まあね、
もうちょいちょい見に行ってですね、どのあたりで今一からがへこたれるのかというところも注目
体力の問題、
体力の問題でございますけれども ね、うん、注目すべきところでございますけれどもね、はい、次の曲なんですが、珍しくチキンソウルをかけようじゃないかという ね、
っていうかね、
本来ね、あまりレコーディングというものを全くしない男でございますので、はい、いやチキンソウルの音源というのがそうそうないんでございますけれどもね、この度7月4日土曜日に、はい、
うん、
大塚田とハックルベリーの方でですね、チキンソウルのライブがございます、
はい、
こちらの音源があるんですね。
そうそうそう、
今日持ってきたんですね。
一応ね
初めてじゃないですか、この番組ももうすぐ3年にかかろうかという中でチキンソウルの曲が鳴るのはひょっとしてこれ初めてだと思いますよ、うん、ね、これまでいい感じで撮れたんですね。
まあいつもよりはね、普通の音源っていうよりはブートレックなんですけど、
はいはいはい、
PA って音を大きくするミキサーのところに入る音なんですけどね、それがまあまあ使えそうっていうか、
うん、
まあ いけそうかなっていうのがあったんで、ちょっと今日持ってきました、ね、
なるほど。ライブもなかなかいい感じで、もう東京ベロ独走ですからね、相手が。
もうね、怪獣ですよ、相手は。
相手怪獣ですからね。
怪獣ですよ。
もうとんでもないライブになったんじゃない
ですか。メガポイントあるでしょ、おいちゃんも歌いまくるしね、もう大変ですよ。
その中で思い切りやりましたか。
まあやりましたけどね。
ね、またライブもね、ご報告なんかも聞きたいところでございますけれどもね、はい、今日はすごいですよ。1曲目にポリスの見つめていたい、うん、2曲目にミーシャのエブリシングがなって、
いい名曲
ね、そして3曲目にチキンソウルでございますけれども ね、はい、そのあたりも加味して、うん、皆さんにじっくりと聞いていただきたいと思います。はい、曲紹介の方お願いします。
はい、チキンソウルで月のお城。 チキンソウルのこの一曲。
途中ちょっと濁りましたけどね。
ややこしいの使いました
ね。使いましたね。なるほどね。チキンソウルこの一曲のコーナーでございます。このコーナーは、アマチュアミュージシャンチキンソウル今市からがですね、とっておきの一曲を、棚から一つかみでご紹介というこういうコーナーでございますけれども ね、今日はどういった曲を？
今日はね、はい、山下達郎大先生。
大先生でございます ね、
はい。お持ちしました。
なるほど。
まあ、あの誕生日イブなんで。
あ、なるほど。
一応ね、あの尊敬する人をまずはね。
持ってこよう
かなっていうところで ね、
はい。
今日持ってきましたのはね、もう何年前ですか、1988年発売、
20年ほど前ですか、
うん、あの僕の中の少年というね、はい、アルバムがあるんですけどもね、
はいはいはい。
ちょうど、なんていうんですかね、さっきも IT 革命とか言ってたでしょ、はい、その手の、ことが音楽業界にもね、
うん、
来てまして、まあ、パソコンであるとかコンピューターで楽器をね、
うん、
結構あの管理してとか音を作って、はいはい、というのがだいぶこう波としては大きくなってきた。
DTM という、
うん、
ね、はいはい。
で、まあ山下達郎先生も、
はい、
だんだんそのコンピューターの方を使って、
はい、
伴奏をね、うん、作り出してるちょうど過渡期ですね。
はいはい。
だからアルバムの中の、曲でいうと半分半分ぐらい。
うん、
この人はあの一人で全部やってしまう歌詞なんで、もうコンピューターだけの音で、あとは人間の声っていうのと、あとはあの残りは半分は人間の、いつも使ってるバンドメンバーというので、構成されてるやつなんですけどね。まあ僕は基本的にはあの人間の、まあ、出してる音の方が結構好きなんで、まあその中でも今日ご紹介するのはね、僧帽という曲なんですけどもね、
はいはい、
難しい感じですよ。
そうです ね、
青いですかね。
青いですね。
で、棒っていう感じはね、普通パソコンじゃないわ、あのワープロっていうかね、はい、それでも出てこないですね。東洋漢字じゃないですけどね、
はいはい。
失うに民ですかね。
そうですね。
あの意味で言うと、
亡
くなるですね、うん、人々、うん、人間っていうか人々という意味があるみたいですね、
は
い。まあ、あのいろんな人に捧げますよというところなんですけども、
はいはいはい。
まあ、この人ライブ活動というかライブのパフォーマンスはもうやっぱまあ日本一と僕は思っておりますけども、この曲がだいたい中盤に流れるんですけどもね、うん、まあ中締めというかね、
中締め、
いい曲ですよ本当に。で、まあ、お客さんとそのリフレインのとことかもあるんですけども、
はい、
ご本人もおっしゃってるんですけどね、うん、ここ数年、当時僕も10年以上前のライブですけどね、その当時でも、もうここ数年の中では一番の自分の出来がいい曲、
ご自身でおっしゃって、
ご自身でおっしゃってますけども、
ね、
曲ってね、聴いてると、
う
ん、たまにあの涙腺を刺激する曲ってあるじゃないですか。僕はこの曲それなんですよ。
なるほど。
あとね、情熱大陸、博士太郎、
はいはいはいは
い、あれ聴くとね、なんとなくね、
なるほどなるほど、
あの目頭が熱くなるんですけどね。まあ僕もこの僧帽という曲を聴くといつもそんな感じになるのと、
うん、
達郎さん自体はこの曲に自分の作ってきた今までの曲に対する、
はい、
うん、なんていう敬意であるとかね、うん、あとそれも含めて、あといろんな人が作られる音楽に対しての感謝というものを全部ひっくるめてこの曲を作られたというのがありましたね、意味深いところで、ライブの時にはね、はい、その感想のところで、What's Going On であるとか、
うん、
ピープゲットレディであるとか、
はいはい、
あとは岡林さんのね、
はい、
曲であったりとか、友部さんのね、
はい、
正人さんのね、うん、曲であったりとかを引用しながらね、全部歌われるんですよ、歌詞を。
なるほど。
だからその時々によって内容は変わるんですけども、
はいはいはい、
まあ、みんなに聴いてもらいたい曲もこの中に閉じ込めて、
なるほど、
やられてるんですけどね、
はい、
で、メンバーの方がね、はい、これはまあスタジオ版なんですけども、
はい、
先ほどミーシャ、
はい、
いたでしょ、
はい、
いるんですね。あのバックのメンバーがほとんど達郎バンドなんですよ。
あ、そうなんですか。
だからドラムの青山純さんとかね、はい、特にそうですしね、なかなか伊藤浩樹さんもやっておられますし、まあ、主要なメンバーは結構達郎さんバンドいてましてね、
はい、
で去年僕ライブ見に行きましたけど、はい、本人おっしゃってたんですけど、そういういろんなとこからオファーが来るもんですから、はい、達郎さん自体がライブができなかった。
あ、なるほどなるほど。
他でと捉えてしまって、
なるほどなるほど、
僕のとこに帰ってきておくれよみたいなところがあったみたいで大変だったみたいですけどね。で今日、このね曲自体の一番最後の方まで絶対聴いていただきたいんですけども、はいはい、後半、皆さんご存知の声が聞こえてきます。
おお、なるほど、楽しみですね、
はい、まあ、それは後ほど、
はい、
ところで、
じゃあ曲紹介の方お願いします。
は
い、
山下達郎で祖母。
はい、聞いていただきました曲はチキンソウル、この1曲からですね、はい、山下達郎さんで祖母でございます。
うん、
ね、いい曲ですね、
はい、
本当にこれも名曲、
名曲です。リフレインのところでね、
そうですね、
竹内まりやさん、ね、まあこれは普通ですけどね、
そうですね、
サザンオールスターズの桑田佳祐さん、
はい、そうなん
です、原由子さんが、
お、
コーラスです。
なるほど、
はい、
そうでしたか。
よく聞くと、あ、なるほどと思います、ね、
じゃあもうヘッドホンで聞いて確認していただきたい感じですね。
すね、
うん、なるほど、というわけでございます。はい、メールの方をいただいておりますのでご紹介します。はい、ラジオネームリンさんからでございます。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
はじめさん、ちからさん、サイモンさん、ご無沙汰しております。はい、ということで、2000年と聞いて私が思い出しましたのは水でございます。
は
い、なんか皆さん水をたくさん買ってはりましたねと、
うん、
実は私はそんなことしない人で、なんとかなるかななんて
、ね、
本当危機感のない人間みたいですと。
うん、
でも数年経って知り合いが、うん、かっこ数名、
うん、
あの水ね、
はい、
まだ押し入れの中に置いてあるとか、
ああ、
見たら賞味期限切れてるんやけど大丈夫かなとか聞いてこられたので、
ね、
たくさん買った方たちは結構おられたようですね、うん、
って
ね、
ね、
その時大抵、うん、あの時水買ったと聞かれるんで、
うん、はい、
本当は買ってないんですが、
うん、
うん、買ったと言わなきゃならない雰囲気になり、いつももちろん買ったよと返事しています。うん、だってそうじゃないとなんて横着な人間やと思われかねないので、
あ、
そんな2000年問題に思い出のある私です、うん、ということで ね、
ね、
ちなみに少し前に流行った新型インフルエンザでもマスクを買っていません。はい、こちらは花粉症デビューしたおかげで3枚ほど家に残ったからなんですね。でも私の知人は30枚ほどストックしとくらしいです。ということで ね、
ね、
もしもの時には分けてもらおうと思っています、うん、ということで、まあね、秋にもまたもう一度なんていうことも言われてます、
まあまあね、
いろいろ言われてますからね、そうですね、そんなリンさんからもう一通メールの方をいただいております。
はい、
チカラさん、明日誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい、私の勘が当たっていれば、
は
あ、明日は間違いなく朝の番組から、マイケル・ジャクソンのお葬式模様一色ですよね。
ね、そんな感じだよね。
チカラさん、それでもお誕生日おめでとうです。
はい、それでもね、はい。ありがとうございます。
という感じでね、ね、まあ本当にね、お誕生日でございますが、ね、まあいくつになったかあえて言いませんけどもね。
まあね、そんなもんですよ。
そんなもんですよね。というわけで、今日聞いて、曲の方を聴いていただきたいと思います。アナログボックスで飛行機雲。飛行機雲。眺めていたよ水色に澄んだ空を二つに切り裂いた重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて一つにはならず消えてしまったいつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたからいつまでも痛かった今でもすぐに戻れるような履き違えた望みが今でも君を はい、聴いていただいてます曲がアナログボックスで飛行機雲でございますね、はい、うん、まあね、ぐずついたお天気続いておりますけれども、うん、ね、まあ、すっきりとした空に飛行機雲が見えるようなね、はい、空にまた明日なればいいかなという感じでございますけれども、うん、まあ、今日は七夕ということでね、
七夕です、
七夕についてもいろいろありました、2000年度にありましたけれどもね、うん、はい、まあ、七夕、まあ、皆さんどんな行事やっておられるか分かりませんけれども ね、うん、ね、またね、まだ時間残ってございますので皆さん願い事なんか書いて、うん、くくりつけていただいてですね、ぜひとも私も宝くじが当たりますように書きたいもんで、ね、そして世界制覇、世界制覇じゃないですよ、世界平和と書きたいと思っておりますね。はい、というわけで、そんな勝手に仕上がりでございます。また来週も火曜日聞いていただきたいと思います。今日チキンソウル今一からと、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も火曜日聞いてください。お気に入りさよなら。君の心に描いた未来
チキンソウルの勝手にソウルされました、勝手にソウルされました。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたの今一からでございますと、7月入りましてね、ライブラッシュの月間になりましてね、まずはね、7月の4日の方で、ハックルベリーでライブやったんですけどもね、もう濃いメンバーばっかりでしたね、東京ベロドクソメガポイント、山本新太ね、そしてチキンソウルというところだったんですけどもね、もう大変でしたよ、もう濃いんですよ、東京ベロ独奏なんて本当に独奏ですからね、まあ、あの CD が出来上がったみたいなんで、それの販売と T シャツも売ってましたね、黒地に白、黒地の T シャツに、白の文字でね、全部あかんわって書いてある。でその前の T シャツが、つべこべ言うなとかね。まあ、その手の、T シャツ売っておられましたけどもね。あとは山本新太くん。この子もちょっとインパクトありましたね。まあ、緑のね、服を、キラキラ系のね、こう、なんていうんですか、ピエロっぽい作りでね、着ておられるんですよね。で、打ち込みの、伴奏に合わせてエレキギターを弾いて、ステージにはなぜかマイクが2本あるという、左右上手下手に分かれてわざわざ、そこで歌うんですけどもね、なんともね、あのちゃんと仕込みのある感じですかね、言葉もねちゃんとその寸劇っぽいところもあったり、なんともあのちょっと普通では見られへんような、感じでしたね。あとね、メガポイントは葵ちゃんですね、歌ってありましたけども、あ、そうそう、それではアナログボックスをはじめさん、こんばんは。
はい、急ですね。
そうそう、言うの忘れてました。
はいはい。
あのメガポイントで葵ちゃん歌ってたんですよ。
はいはい。
で、まあ二人ともいい加減な感じでこう寄ってたわけなんですけどね。
はいはい、
タタラってユニットあるじゃないですか。
はいはい。二人でやっておられますね。ね、
はいはい。CD 作ったらしいです。
はいはい。知ったことないですね。うん、
ね、そんな感じでしょ。
いやいやいや、
ね、そんな感じでしょ。
はいはい、それで。もうあと言いにくくなりました。
いや、別にいいよ。そのままおいちゃんに言えばいいだけなん
ですよ。いいですよ。それで。
いや、あ、ネット放送聞いといてって言うたらいいね。
あ、そうです、そうです。
ほんならね、初めがこう言ってました
よ。そうですよ。ね、で、CD 作ったんですよ。
CD 作ったらしいですよ。はいはい、
それで。ね、
出してよって言ってました。
ああ、そうですか。知ったことないですね。いやいや、いつでもそれはね、ぜひ来てくださいよ。
ね、
あのまた言っていただければ。ね、あのもちろんあの先に音源を私もチェックしてですね。
チェックするの？何を？
音源を
3サイズ
違う音源を
あ音源
音源を3サイズ知ってもねどうしようもないですからね、その上で判断したいなと
思います。ネタがちゃんと触れてるかどうか、
だからそこまでここまで局まで来てるのに出れないかもしれませんけど、
3択ですとかクイズ出したりして
じゃなくてね曲を聴いて、いいものかどうかを聴いて、
いいものかどうか
を私が聴いてね
大きく出たね。
それはもちろん、だからもう局のこの入り口まで来てるのに2人揃って出れないということは十分に考えられる。
なるほどね。そしたらさ、ね、あの一番最後、まあ、この状態やと一応カメラっていうかね、うん、あの映像で見られるわけじゃないですか、はい、だからちょっとカメラちょっとずらしてもらって、うん、そこのあの
外側
でこうプラカード持ってもらって
あ、なるほど、そういう朝の番組ありますね、
あんな感じ
なるほどなるほど、
いうのもでいいかもしれない、
ね、そうですね、あのぜひともね、あのこの放送を聞いていただいてタタラには、
あタタラには働いますよ、そんなこと言ってると。
判断していただきたい
ね。ねえ、働いますよ。
番組は出てもらって、音源をかけないという方がよろしいですか。
あ、オーバーしました
ね。だからね、あの、じゃ次の曲は、タタラの何々です。ですって言っておいてかけない。
それは、それ
は。むっちゃ。まあ置いてないから許してくれる、くれるくれる、大丈夫大丈夫、
そうですよ、
ビールでも渡しときゃね、
そうなんです、
ちょっと今日はありがとうみたいな、
そうですよね、あのあそうですか、資料
作った、
あそうですか、無謀ですね、
まあね僕なんか作れないですけどね
僕なんかいつまでもできないですからね出来上がらないです、
あの水と一緒でね、タンスの奥に行って、賞味期限切れるかもしれない、
そうですよ、あのパソコンの奥にデータがね、うん、多分今
眠ってる
状態ですよ、
漬け込んでるんだよね、
そうそうそう、うん、熟成されていくの待ってるんですけどね、
まあ、IT の世界でその熟成があるんだろうか
ですね、発酵するんですよ
光るんですか、
光る、いやその発酵じゃないですね、酵母がね、
酵母
が発生するんです
もうねじゃあ頑張っていただきましょう、
ね、そうですね、またぜひとも遊びに来ていただければね、
そうそう、
あのいろんな手を尽くして ね阻止したいと思
いますいかにかけないかとか話題それまでずっとね、
そうそうそう、
ネタ帳作っといてね、もう曲に行けないように、
そうそう、で曲に行くタイミングでまた別の、あそうそう、そういえばこの間ねなんて言って
話するわけやね本当に時計見ながらね、
そうそうそう、
あこれは絶対
で最後の1分ぐらいだけかけるんです、ね全くかけないと失礼ですから、
まあ、そこは一応
そうそうそう
音情をかけてる
んで、もちろんもちろん1分30秒ぐらいかけてみてないですか、
30秒、はい、まあ、1分30秒あったらワンコーラスは行くわね、
そうですよ、サビまで行っていただかないと、う
ん、サビまで行くの
無理やったら早送りでね、
あの世の目なの
そうそうそう、
イントロ集中のどうですか、
あいいですね、
はい、それでクイズしたらいいね、ほんで。
誰も知らないじゃないですか。そんな、まだ作ったばっかりの CD なのに。
おいでにね、答えさせたら。
で、当たったら。
当たったら書ける。
当たったら。
自分の曲やし分かるやろ。
なるほど、なるほど。
これで分からへんかったらおもろいね、でも。
そうそうそう。
で、ちょっとトラップか仕掛けたり、ちょっと違う曲とか。
見たやつ
最初俺、ちょっとコピっといて。
コピといて。
違う曲にしとくとか。
いきなり今力が歌いだ
す。そうそうそう。来たのーとか。
いいやつかね、そういうの。まあ、ぜひともね、トトラのお二人これを聞いていただければまだ遊びに来ていただきたいと思います ね
来ていただきましょう ね、
うん、
そうそう、ね、ギターのね、キチク君がね、
キチク君
がね G やったらしいですよ、あ今でもちょっと辛いみたい、
あそうなんですか、
もう弱いよ今後ろからの攻撃は、あすごいビビってたもん僕が後ろに立ったら、
それをまたね今僕に教えたらね、うん、彼らが来た時に僕がそこを攻撃するじゃないですか、あなた完全にねあの恨まれますよ、
いや 俺何も悪いことしてないよ、
いや情報僕に言う時点でね、
いやいやこれ流していいんですね
いや大丈夫あのそうそうブログとかにも書いてるはずやから大丈夫そう自分で公言してるから、ね、大丈夫で、
なるほど、
ただあのね、まあ僕もそれで仕入れたんやけどね、情報でも僕は後ろ立つだけでちょっと、うん、なんであなたが後ろにいるのみたいな、ちょっと怖がられてたっちゅうことやで、初めが後ろにいたらもっと怖がるやろ
ね、多分 後ろにいさせないでしょ、ね、
できるだけこう、
そうそうそうそう、
リング上のプロレスラーみたいな、
ね、そうそうそう、ゴルゴ30みたいな、ね、俺の後ろに立つなって言ってね、
な感じ
にな
る
よ、ね、そうそうそう、誰だなんて言
って、そうそうそう、そう、ね、ほんまに痛いみたいよ。
あ、そうです。
でね、大使ホールでね、あのライブやった時に、それがなんか初日とかとりあえず一番痛かった日らしいんやけど、番頭さんがね、丸いあのお座布団、はいはい、
ありますね、あります、あります、
それ用の、プレゼントされて、これで難を逃れたみたいな。
なるほど、なるほど。もちろんこの番組ではそんな座布団用意しないですよ、
ないですよ、
飛行ものならね、持参しようものなら、ね、
硬いやつ、
そうそうそう、
やつ、
そうそう、畳のやつとか、
ね、いくつかで冷たいのがいいよね、あれ、
あ、そうだ
よ、あの石みたいな、あの冷やすとあかんのよ、あれは。
そうなんですね、うん、またそんな情報ね僕に
いや別にその状況を伝えてるだけで、
吉久君が言われますよ、なぜそんなことをたくさん初めに言ったんだと言われますよ
まあね、
ええ、
大変やね。でも直すのもね、これもね、根気よく、
そうですよね、時間かかりますからね、
時間かかる、
直るまでに来ていただきたいですね、
できればね、まあ、直った暁にはね、あのこの間なんかな、あの韓国にエステがあってね、
はい、
サウナのエステで、
うん、
あのなんていうの、一人用の座って、
はい、
あのこう首がちょこんと出るようなやつあるじゃないですか、
はいはい、
で下にお尻のところに穴が開いてあって、はい、下からあのスモークするわけですよ
、ええ、
それがあったかくて、
はい、
汗が出るんやけど、唐辛子とかを燃やすの、
はい、
いぶすの、
もうすごいことになるじゃないですか。
だからそこからお尻から直腸にその体全体に行き渡るという、これやってもらおうかね。これ普通の人、普通の人やったら多分大丈夫なはずなんやけど、
多分ひどいこと言いますね。
いや分からへんよ、それは、え、いやそういう情報があるっていうだけやから、
あ、
こうね、
あと僕以上ですよね
いや、いい汗かけると思う。
そうですね、嫌な汗もかくと思いますよ
あれどうなんやろね。でも
ほら、もうあなた、
あ、もうあなた、
すごいです。
だカレー食べてもまあ熱くなる。
だからあの G もね、いろいろ種類がございますから。
あ、まあね。
綺麗人と G とか ね、あの中の G、外の G といろいろありますから、
はい。
それが何かっていう情報を次聞いてきてください。
あ、そうやね。
それによって僕もあの接し方がありますからね。
そうなん。いろいろ。
それは
もうフォーメーションを変えるん
ですか。フォーメーションがいろいろ変わってきますからね。それは。
ねね、
もう彼ら最悪ですよ、うん、そこ攻められるわ曲ならへんわって言うから、
おいちゃん酒飲ませてベロベロにさせとこう
さしといてね、もう何しに来たんやろっていう、
ねね、
もうあのゲスト的にはこの番組ちょっとしばらくないんで、久しぶりのゲストということになりそうですから、うんうん、
はい、
もう十分楽しみたいですよね
楽しみたいっていうなんか言葉のなんか裏側に、
ええ、
なんか違うものがありそう
です。そうですか。いやいや、皆さんも楽しいと思います。
なんかいたぶりたいみたいな感じ、
ね。そうそうそうそう、いいじゃないですかね。まあぜひともタタラのお二人はこちらに、ね、遊びに来ていただければと思いますよ、
うん。挑戦状みたいなもん
ですね。来てぜひとも来ていただければ。そう
そう、曲をね、ね、
CD CD 作ったんですから。
CD
やっぱり紹介しにですね、うん、番組の方にのこのことやってきてもね、
そうそう、
いいじゃないですか。ね、楽しい番組にしたいな
したいですね、
思いますけどね、
うん、まあ、
写真のね、
そうそう、そろそろそろそろね、
そうなんですよ、
写真のやつね、写メールあの、はい、初めがね、
そうなんですよ、先週言ってました、
首逆さずり、
逆さずり
ね、
これねちょっと一応写真私撮ってきたんで ね、まあ、今日ちょっとネットでも載せてもらうんですけども、これちょっと見にくいんですが、
画像がね、ちょっと荒いんで、余計に変にリアル、
そうそうそう、これね、あのこれ本当一部しか映ってないんですが、うん、これがもう本当たくさんぶら下がってます。そしてこの写真の中のですね、うん、このいっぱいこの緑で生えてるところがありますけれどもね、首の後ろに、
うん、
後ろです ね、
ね、
これの後ろにもさらに同じような光景がいっぱいある。
あ、
だからもう首の数は一体いくつだろうかという、
ね、それが逆さずりやろ、
これね、ちょっとぜひとも皆さんね、近くの方見に行ってください。
怖いよ、これ。
森山のね、うん、あの、琵琶湖大橋取り付け道路をね、うん、琵琶湖大橋の方に向かっていけばね、
はい、
左側に森山メロンがございます。うん、その真向かいでございます。
ね、
非常に目立つところ
です。目立つね。
もう、怖いです。
このね、このシャメル怖いですよ。
怖いですよ。これまた
なんかね、なんか潜入捜査のね、そうそうそうそう、なんか画像の荒い、ね、どこそこでこんな暴動がありましたとか、
そういうことをぜひとも ね、 ね、皆さんもチェックしていただきたいですね。
まあまあ、こういうようなものをまだ送っていただければご紹介させていただきたいと思います。そんな感じで、まだ来週も、ねね、楽しい放送を頑張っていきたいなと。
ね、7月14日ですから。
14日やね。
ものでございます。
あ、そうやね。ね、はい、もう中盤に差し掛かろうかというところでございますのでね。
はい、そうですね。うん、まあまあ、これから夏に向けて、うん、あの、いろいろとね、チキゾロの方もライブございますしね。はい、ま
あ、シークレットもありますんでね、僕。
あ、そうです。
書いてないの
に。ああ、そうなんですね。
書いてないのが結構
どの辺でくたばってくるかってい
う。そうね。
注目で
ございますけどもね。まあ、そういう、ね、ライブのネタも仕入れも、また来週も楽しみとやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、それではアナグ
アナグアナグアナグって言
ったよ。アナグ多いなんて。アナゴさん
アナゴさんモノマネしようかなという思ったけど、できひん
でき
できひんのに
負けすぎたや
できひんのについつい今しそうになったじゃないですか。
それでは来週練習してくるであろう。
いや無理でございます。
アナログボックスの初めて、
はい、
天の声サイモンさん、
そしてアナコさんで、
あどこですけどなんか違うよ、
偉いでしょ、
ね、あんま見ひんから僕も分かんないの
で
しょ、チケイソウルのいまいちからでお送りしました。、はい、それでは、来週も、頑張っていきたいと思います。それでは、おきにさよなら。